はようございます。11月に入りました。本当、早いといえば早いなと思いながらも、本当にある意味後で振り返って、あの2020年と多分振り返るような、そんな1年を私たちといいますか世界中が過ごしているような、そのような思いを持ちつつ、2020年ももうあと2ヶ月となりました。先週週報に書いた予定から少し変わりますが、エレミア書21章、そして、駆け足で23章あたりまで、そこからメッセージをさせていただきたいと思います。それでは一言お祈りいたします。天の地なる神様、皆をあがめて賛美いたします。今朝私たちが共に読む神様の御言葉である聖書から、神様が私たち一人一人に語りかけてくださいますようにお願いいたします。また聞く私たちの心を柔らかくし、理解することができるようにどうぞ助けてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。エレミア書からメッセージをしていますが、なかなか順番にすべてを取り上げることはできませんので、準備していて、大体予定していたところまで進まず、そこでメッセージができると、そういうことがどうしても多いんですけれども、今朝は、中心となる人物はゼデキヤ王という王様です。今朝は彼に注目、特に注目したいと思います。そしてエレミア、預言者エレミアとユダの王様たちとの関わりを通して、そこに示された神様の計り知れないご計画、それを見ていきたいと思います。21章、今最初のところを読んでいただきましたが、ゼデキヤ王という人が登場します。彼はユダの最後の王様です。先週お話しした神様の御言葉を書いた巻物を切り裂いて焼いてしまった、そして御言葉に従わなかったエホヤキム王、そして彼はエレミアが語った神様の言葉の通りにバビロンの王様に囚われる身となります。そこで彼の子供の、この辺のちょっと名前はとてもややこしいので、また聖書で確認していただきたいと思いますが、エホなんたらという王様ばかり出てきます。エホヤキンという人が王様となりました。しかし彼はわずか3ヶ月と10日王であっただけで、彼もバビロンに連れて行かれてしまいます。このことは最後にもう一度お話しします。そこでバビロンの王様のネブカドネツァルは、エホヤキンのおじさんにあたるマタンヤという人をユダの王様にします。その時名前をゼデキヤと変えさせたんですね。ゼデキヤというのは、主は正しい、主は義なるお方という、立派な名前です。しかし残念ながら彼はその名にふさわしい王ではなかった。そして彼が最後の王様になってしまうわけです。歴史にちょっと日本の歴史が好きな方は、今大河ドラマでもやってますけれども、室町幕府の最後のあたりにとてもなんか似てるんですよね。もう王様の権力がほとんどなくなって、有力者たちが次々と都合のいい王様を立てていくと、それに近いような状況がこのユダの最後にもあったように思います。ですから、ちょうど室町幕府の最後の、足利義昭という人は織田信長の力を頼って、将軍になったような人でしたけれども、このゼデキヤは自分から王になったというよりは、バビロンの王様が、無理やり王にしたという方が正しいような、そんな人物だったわけです。でエレミア書の中には、預言者エレミアとゼデキヤ王のやり取りがいくつか記録されています。それを読んでいくと、どんな人物だったのかなというのがいろいろと想像できるんですね。ゼデキヤ王は歴代史の第2、36章12節ではこんな評価を受けています。彼はその神主の目に悪であることを行い、主の言葉を告げた 預言者エレミアの前にへりくだらなかった、まあ、こんなふうに評価されています。ただエレミア書に登場するゼデキヤという人は、先週お話ししたエホヤキムのようなもう冷酷な、もう血も涙もないような人物というよりは、優柔不断でどこか憎めない気の毒な人のようにも、まあ、見えます。皆さん聖書を読んでどんなふうに思われるでしょうか。ゼデキヤ王自身は預言者エレミアを、まあ、それなりに尊敬していて、そして21章もそうですが、何かと助言を求めようとしています。そしてエレミアを憎むユダの人々が預言者エレミアの命を狙った時も、まあ、なんとか彼の命だけは守ろうともしています。まあ、さっきも言いましたように、彼は、バビロンの王様によって無理やり王にさせられた人 で、ユダの人々はどうもバビロンに連れて行かれたエホヤキンこそが本当の王様で、彼は本当の王ではないと見ていたようです。まあ、そんなゼデキヤ王はエルサレム、ユダの人々からもあまり信頼されておらず、支持もされていない、であまり力もない、まあ、気の毒なところはあったように思います。しかし結果として神様の言葉に従えなかった、人の声に聞き従って、そして部下たちの声を抑えきれずにエレミアを苦しめたのもこの王様であるわけです。まあ、結果としては歴代史の評価の通りになってしまったと言えます。さて21章はそんなゼデキヤ王の時代、まあ、10年ほど続いたんですが、終わりに近づいていよいよバビロンの大軍が迫ってくる危機的な状況でした。もともとバビロンの王様によって建てられた王なので、彼はバビロンに忠誠を誓っていたんですけれども、しばらくバビロン軍がエルサレムから離れて、エジプトの王様が力を盛り返しているかに見える状況がありました。その時ゼデキヤ王はバビロンに逆らって最後まで戦うことを決断してしまったんですね。でその時ゼデキヤ王はエレミアに使者を使わせて、神様の御心は何ですかと知ろうとしたわけです。21章の2節をもう一度ご覧ください。どうか私たちのために主に尋ねてください。バビロンの王ネブカドネツァルが私たちを攻めています。主がかつてあらゆる苦しい御業を行われたように私たちにも行い、彼を私たちのところから引き上げさせてくださるかもしれませんからと言った時のことである。苦しい御業、まあ、これはおそらくヒゼキヤ王の時代に行われた神様の御業のことです。まあ、列王記、歴代史、そしてイザヤ書に書かれていますが、アッシリアの大軍に取り囲まれて、もはやこれまで勝ち目はないと思われた時に、神様は、主はヒゼキヤ王とユダの人々の祈りに応えて、一晩のうちにアッシリアの大軍を滅ぼされ、ご自分の民を守ってくださったという出来事がありました。そして苦しい御業というのが旧約聖書に出てくるとき、大体それは出エジプト、エジプトから神様がイスラエルの人々を救い出してくださったことを指しています。エレミア書にも32章20節から22節を見ますと、エジプトから神様がご自分の民を救い出し導き出してくださった、それが神様の大いなる御業であると語り、そしてその神様が今も生きておられると言っています。ゼデキヤ王がそうであれば神様に尋ね求めて、そしてこの大いなる御業に期待することは全く正しいことのようにも思います。主が共に戦ってくださって、あのかつてヒゼキヤ王の時代にアッシリアの大軍を打ち破ったように、今度も大きな御業に期待してネブカデネザルのバビロンの軍勢が追い返される、引き上げることを願うことは正しいことのようにも思えます。神様の民が守られ勝利することを期待してはいけないのでしょうか。私たちも個人 の信仰生活の中で、そして教会の営みや働きの中で神様の御心をいつも求めています。そして神様の御業に期待します。しかしよくよく考えてみれば、私たちは多くの場合神様に期待しているのは成功や結果が出ること、積極的なことではないでしょうか。この働きがうまくいきますように、成功しますようにと願う。もちろん私たちは決して自分に都合のいいことばかり求めているのではないと思っています。信仰生活において、教会の働きにおいて、私たちはもっと多くの人が教会に来てほしい、もっと多くの人が救われてほしい、教会が祝福されてほしい、成長するようにと願います。何も神様に期待しない消極的な信仰よりは、そうやって積極的に願うこと、それが神様の喜ばれることではないかと思います。もちろん基本的にはそうなんですね。しかし私たちはまず自分自身が神様の前にどう出ているのか、どのような姿勢で御心を求めているかが問われているように思います。つまり神様に願い求める、期待する、御心を求めるとは、神様の御心が示されたらそれに従う信仰と覚悟があるということです。私たちはしばしば神様の御声に従います、御心を求めますと言いつつも、自分に都合の悪い状況が生まれると、ああそれは神様の御心ではないとか何とか言って、従う痛くない、あるいは従う覚悟がないということはないでしょうか。そんな時、私たちの祈りと願いが表面的なもの、非常に何て言いますか、神様の考えというよりは人間の考え、そうなってしまうわけですね。神様の御心を求めると言いながら自分に都合の良い答えを待っているだけのこともあります。そしてそれがたとえ人が救われるとか祝福されるとか、まあ、良いことだとしても、それが本当に神様の御心を求める姿勢につながっているのかどうかが問われているわけです。ゼデキヤ王もこの時、神様の御心を求めたい、尋ね求めたいと預言者に申し出ました。まあ、しかし王様が期待していたのは、かつてヒゼキヤ王の時代に起こったように、神様がバビロンの大軍を打ち倒して追い返してくださるということでした。しかし神様の御心がそれと違っていたなら、王様そして王の家来たち、ユダの人たちはそれに従う覚悟、姿勢があったのでしょうか。まあ、それが問われているわけです。実際にエホヤキム王がそうであったように、ゼデキヤ王と家来たちもエレミアを通して語られる神様の御言葉を受け入れず、聞こうともしなかった。まあ、残念ながらそれが現実でした。さて2番目の点に入っていきたいと思いますが、神様から与えられた答えは何だったでしょうか。まあ、さっき少しお話ししましたように、ゼデキヤ王は愚かにも再びエジプトの力を当てにしてネブカデネザル王に反逆しました。しかしそれを知ったバビロンの王様は、そして軍勢とともに再びエルサレムに戻ってきました。ゼデキヤ王の裏切りに怒ったバビロンの王様は、以前よりも激しく攻撃を仕掛けようとしていました。そんなゼデキヤ王の最後の望みは、最後の頼みは、神様がかつてヒゼキヤ王の時のように御業を行われてバビロンの軍勢を撃退してくれることだったんですね。それに対する神様の答え、そしてエレミアに与えられた主の言葉が21章全体に書かれています。残念ながらそれはゼデキヤ王とユダの人たちが期待したようなものではなかった。逆に彼らの願いとは全く正反対のことだったわけです。4節5節をもう一度お読みします。イスラエルの神主はこう言われる。あなた方は城壁の外からあなた方を囲むバビロンの王とカルデア人に向かって戦っているが、見よ、 私はあなた方が手にしている武具の向きを変え、それを集めてこの都のただ中に向ける。私自身が伸ばされた手と力強い腕を持って怒り、憤り、大いなる激怒を持ってあなた方と戦う。なんと神様はバビロンを撃退されるどころか、主なる神様が彼らと戦うと言われるんですね。それは今攻め込んできているバビロンは神様の裁きの道具として用いられているに過ぎなかった。ゼデキヤ王やユダの人々と戦っているのは実は神様ご自身だったという、そんなちょっとびっくりするようなことが明らかにされたわけです。そしてゼデキヤとユダの人々に残されたのは2つの選択肢でした。8節から10節をお読みします。あなたはこの民に言え、主はこう言われる。見よ、私はあなた方の前に命の道と死の道を置く。この都にとどまる者は剣と飢饉と疫病によって死ぬ。出て行ってあなた方を囲んでいるカルデア人に降伏する者は生き、自分の命を戦勝品として得る。なぜなら私がこの都に顔を向けるのは幸いのためではなく災いのためだからだ。主の言葉、この都はバビロンの王の手に渡され、彼らはこれを火で焼く。二つの道とは、バビロンに降伏してもう負けを認めて生きる道、もう一つはバビロンに逆らって戦って死んでしまう道、そのいずれかです。まあ、ユダの人々にとってはどちらも従いたくないようなことだったかもしれませんが、それがエレミアを通して示された神様の御心でした。まあ、今朝話しているテーマですが、この時のゼデキヤ王とユダの人々のように今起こっている出来事を信仰の目によって見ることができないで表面的なところだけを見ているならば、異邦の民であるバビロンに主の民が倒されること、そんなことあるはずがない、神様は大いなる御業によってバビロンを撃退してくれるはずだと、そう考えるのではないでしょうか。しかし実はこの時のバビロンは神様によって用いられた神様の道具であった。つまりバビロンに歯向かうということは誠の神様に逆らって戦うということでした。そしてバビロンに降伏するとは、神様の前にひざまずき、受け入れ、へりくだることだったんですね。そしてそれが神様の御心でした。同じようなことが32章、先ほど読みましたが17から19に書いているんですけれども、そこでエレミアは天地を作られた神様には不可能は一つもない、そのご計画は大きく、御業には力があると語っています。そして神様の御目は人の子らのすべての行いに開いていて、それぞれの生き方に従い、行いの結ぶ身に従って報いをされると語ります。計り知れない神様のご計画の中にあって、神様は背き続け、悔い改めようとしない、ご自分の民イスラエルを裁くことを決めておられました。そのために用いられたのがバビロンでした。神様はイスラエルの民がこれまで背き続けてきたこと、偶像礼拝をやめようとしなかったこと、忌み嫌われる異教の民に従ってきたことを、ここで全て一掃しようと決めておられました。エレミア書を通して改めて私たちは神様の御心の深さ、計り知れないご計画を教えられます。どれほどゼデキヤ王とユダの人々が神様に求めて期待しても、ユダの国エルサレムの町の破壊は避けられないものになっていました。それはそこに神様の御心があったからです。ユダが敗北し破壊されてしまうのは決して神様に力がないからではありません。そのご計画は大きく、御業には力がありますとエレミアが語ったように、神様はエジプトからご自分の民を救い出し、その後もさまざまな印と不思議によって 導いてこられました。その力強い御手は今も伸ばされています。そしてバビロンもその神様の御手の中にあって、神様に用いられた道具に過ぎません。おごり高ぶるバビロンもやがて次に登場するペルシャによって滅ぼされることになる、そのようなメッセージが語られています。さて最後の点に入っていきたいと思いますが、こうやってユダの滅亡は避けられないものとなっていました。しかし神様はご自分の民を忘れてしまったのではありません。確かに神様はご自分の民を裁かれました。それでも神様のご計画は変わりません。まあ、来週からはエレミア書に記されている、希望のメッセージをさらに取り上げていきたいと思いますけれども、今朝残りの時間でもう少しお話ししたいと思います。22章にちょっと飛びますけれども、22章では引き続きユダの王たちへの裁きのメッセージが語られています。で、22章はゼデキヤ王の時代というよりはエホヤキム王の時代から続くユダの最後の4人の王たちへの神様からのメッセージであると理解できます。先週お話ししたようにエホヤキム王はエレミヤを通して語られる神様の御言葉に耳を傾けようとしないで、御言葉の記された巻物を切り刻んで暖炉の火で焼いてしまうというようなことをしました。そんな王様に対して、神様が宣告されたのが22章の18節から19節なんですけれども、19節には彼はエルサレムの門の外へ引きずられ投げ捨てられて、ロバが埋められるように埋められると、ちょっと恐ろしいことが書いています。また36章30節にはこのように書かれています。エホヤキムにはダビデの王座につく者がいなくなり、彼の屍は捨てられて、昼は暑さに夜は寒さにさらされる。エホヤキム王の最後がどうであったかは実は聖書にはそれほどはっきりは書いていません。まあ、ただバビロンの王に捕らえられてバビロンへ連れて行かれたこと、そして彼が死んでも歴代の王たちのようには葬られなかったということ、まあ、それは今エレミアを通して語られた神様の言葉の通りであったわけです。で、実はバビロン捕囚ということがよく言われますけれども、主に第1波第2波とあるんですね。そして第1波は実はこのエホヤキム王の時代に起こりました。もうこの時国の主だった人々は捕らえられてバビロンに連れて行かれてしまったんですね。皆さんもよくご存知のダニエル書の一番最初のところを見てみると、分かりますが、ダニエルと3人の友人たちが連れて行かれたのは実はこの時代、エホヤキム王がバビロンに連れて行かれたこの時代のことです。エホヤキム王がバビロンに連れて行かれた後、彼の息子の、さっき言いましたがエホヤキンが王様になりました。エホヤキンという人はエコンヤとも言われます。22章の24節からのところです。で、彼は王様となってわずか3ヶ月で、おそらくバビロンに一旦帰っていたネブカドネザル王が再び戻ってきて、第二列王記の24章12節によりますと、エホヤキン王はバビロンに降伏して、神様の神殿のさまざまな財宝と一緒にバビロンへ連れて行ってしまったということが書かれています。ですがわずか3ヶ月しか王ではありませんでした。そしてその後、今日のお話の中心ですが、エホヤキンの代わりに彼の叔父にあたるマタネヤという人をゼデキヤという王様にしたということです。エレミヤ書の22章30節にはこう書かれています。彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだと書かれています。実はエホヤキンという人には子供が何人かいました。しかし彼の子供が王様につくことはなかったわけです。 で最後の王様はゼデキヤでしたけれども、彼は、エホヤキンの叔父にあたる人です。ですからダビデの王家の流れとしては、エホヤキンが事実上最後のイスラエルの王様となり、彼の後ダビデ王家の王は二度と現れなかったということです。ただ興味深いことですが、エホヤキンの孫にあたるゼルバベルという人は捕囚から帰ってきてエルサレムの支配者になるんですね。それがエズラ記、ネヘミヤ記などに書いていますが、しかし彼は王ではなかった、総督と呼ばれます。しかしその後も彼の子孫は続いていって、時至って主イエスキリストがダビデの子孫としてお生まれになり、そして誠の王様となってくださった。マタイの福音書の一章の系図は、第3部はこのエホヤキンとゼルバベルから始まる、その系図が第3部として書かれています。そこにつながっていくんですね。エホヤキンにはもう子供はいたけれども、その子供は二度と王に就くことはなかった。しかしその子孫として時至ってイエス・キリストがダビデの子孫として生まれ、誠の王になられた。そんな計り知れない神様の御心をここで私たちは知るわけです。で、23章5節にこう書かれています。見よ、その時代が来る、主の言葉。その時私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの地に公正と正義を行う。少しまとめたいと思いますが、神様の御業によってバビロンが撃退されることを期待し願ったゼデキヤ王とユダの人々でしたが、残念ながらその通りにはなりませんでした。しかし神様の力ある御業が行われなかったのではありません。神様は確かに御業を行われ、ご計画を進めておられました。そしてダビデへの約束を忘れてはおられませんでした。そしてそれが私たちを救うための救いの御業、主イエス・キリストの誕生へとつながっていくわけです。そんな、聖書全体を見ていきますと、とてもなんて言いますかね、私たちの思いをはるかに超えた神様のご計画の一つ一つを見ることができるわけです。どうしても私たちは目先のことにとらわれ、何か不都合なこと、困難に見えることが起きると目が曇ってしまって、神様は私たちの祈りを聞いてくださらない、神様の力強い見ては伸ばされないのかとつぶやきます。あるいは、ああもう神様の御心ではなかったと判断してしまいます。しかしそうではありません。まさに今示されていること、それが神様の御心であるわけです。そして私たちはその神様の御心に従っていくとき、その先にある神様のご計画、希望を見出すことができるでしょう。しかし、ああもうこれで終わったと、ゼデキヤ王たちのように神様の御心に従わなかったとき、残念ながら彼らはその先にあった神様の希望を見ることはできませんでした。私たちはどうでしょうか。私たちの信仰生活が本当に神様の御心に従うものであるように祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。